サバイバートーク、がん治療後をどう生きる、このコーナーではですね、チーム山田と同じく、オープニングは毎回がん体験者をはじめとするいろいろなお客様をお呼びしましてお話をお伺いしたいと思います、はい、で今回はチーム K の第1回目でもありますので、パーソナリティである僕の自己紹介も兼ねて、僕自身のがん体験をお話しすることに、したいと思います、
はい、
聞き手はではバーバラさんお願いします。
はい、わかりました。じゃあこのサバイバートーク、がん治療後をどう生きるというこのお約束があるんですけれども、はい、まずは中堅世代のがん体験者に聞く10の質問というのがあります、
はい、
だからケイ君、この質問に忌憚なく答えていただければいいです。
わかり
ました。では第1問、がんの種類は？
精巣がんという生殖器系のがんです、
はい、第2問、何年前、何歳の時でしたか？
今が30なので10年ほど前、20歳の時です。
第3問、現在も治療中ですか？
現在は1年に1回の、血液検査と CT でフォロー中です。
第4問、がんになった時の職業は？
大学生、大学2年生でした、
はい、第5問、現在の職業は？
医療ソーシャルワーカーという仕事をしています、
はい、第6問、がんになった時そのことを周りの人に伝えましたか？
とりあえず家族と彼女だけにとどめました、うん、友達には原因不明という形でしばらく隠しました、
はい、第7問、がんになって経済的に困りましたか？
当時は大学生だったので経済面でのキーパーソンは親でした、うん、高額療養費などありましたが、こうたまたま加入していたがん保険にはだいぶ助けられたっていうふうに聞いています。
ああ、そうなんです。第8問、会社など職場は、まあ、この場合は学校ですね、稽古の場合は、はい、がん患者に対して協力的でしたか？
まあ、当時は友達には言ってはいなかったので、あれなんですが、どっちかというと現在の職場は、みんなには病気のことは言ってないんです、うん、身近な先輩だけに、言ってまして、気遣ってくれたりうまく接してくれたりしていますね。
第9問、行政や病院、会社に要望することはありますか？
そうですね、同世代の患者さんとこう出会えるような仕組みがあれば何か面白いんじゃないかなと思います、うん、こう潜在的にきっと若者のサバイバーっていうのはいるはずですから、
うん、最後の質問、第10問、がんになったことはあなたの人生にプラスでしたか、マイナスですか？
これは一言、プラスです。
はい、ありがとうございました。10の質問でした、精巣がんという、これはまあ男性特有のがんですね、
はい、
あまりこう多くないという印象がありますけど。
そうですね、精巣がんの発症率というのは10万人に1人というふうに聞いています、うん、で特に20代から30代の比較的若い年齢に発症しやすいそうですね。
ああ、そうなんですね。で、20歳、大学2年生の時に発症したということで、おそらくもうこれは青天の霹靂だったんじゃないかと思うんですが。
そうですね、まさにこの時期、春の時期でした。学校にも徐々に慣れて、遊びやバイトと充実しだした時期だったんですね。がんが分かったきっかけは、春の健康診断で撮った肺のレントゲン写真でした。健康診断を受けた2週間後くらいに保健室にいきなり呼び出されたんですよ、
はい、
レントゲンフィルムを差し出されて、これを持って大きな病院にかかりなさいっていうふうに唐突に言われたんです、
うん、
一体何っていうふうに思ったんですけども、若気の至りと言いますか、うん、イレギュラーな出来事にちょっとワクワクしたのも覚えてます、うん、ただもちろんこの先何が起きるかっていうのは想像すらついてないですね、
まあ晴れやかな青春の日々の真っ只中でこうがんというその現実と現実が結びつかなかったような、そんな感じだったんでしょうね、
はい、
で先ほどね、がんになった時そのことを周りの人に伝えたかどうかという質問があったんですけれども、
はい、
そのケイ君の場合は家族と彼女だけにとどめたと、 て大学側の反応というのはどうだったんでしょう。
大学側、友達ですか。
学校側ですね。
学校側は、とにかくもう誰にも言わなかったんです、精査をしないといけないので、少し休ませてください、もうそれだけでやめておきました。
あ、なるほど、そういう風だったんですね、でそれから原発、このがんはどこから発生しているのかということをこう見極めないと治療計画が立ちませんよね、でこうそれはどういう風に進んでいったんでしょう。
まずレントゲン写真を渡されて総合病院に行きました。飛び込みで行った僕はだいぶ待たされて、もちろん飛び込みで行った初心ですからね、ようやく広田さんっていう風に呼ばれた頃には周りの患者さんはほとんどいなかったんです。ドアを開けた瞬間少し違和感を感じました、初心を担当されて見える若いドクターは僕が持っていったレントゲンフィルムの方を凝視してこっちを見ないんですよ、奥にいた看護師さんは僕の方を見てたんですが、その目は明らかにこの子かわいそう、そんな目をしてました、そこで少し嫌な予感はしたんです、その後すぐに呼吸器内科に回されまして、いろいろな科といろいろな検査を行いました、CT とか MRI とかエコーとかですね、最後に回されたのが泌尿器科でした、そこでの触診と血液検査が一つの決め手だったわけです、
もうなんというかこう畳みかけるような原発精査、息をもつかぬという感じですよね、転移の元となった臓器を徹底的に調べていくというふうな、そんな感じですよね。それからどういうふうなことが。
そうですね、各診療科回されている中でどこのドクターもうちじゃないっていうふうにしか言わないんですよ、そこでは僕は何もわからなかったんです、です泌尿器科の検査を行った診察は検査からだいたい5日後ぐらいでした、診察室を開けてあれっていうふうに思ったんです、検査を担当してくれた若いドクターではなくて、明らかにお偉いさんの部長先生が座ってたんですよ、あれ入る部屋間違えたかなと思って、ちょっとこう戸惑ってたんですが、そういった僕を尻目に部長先生はおもむろに始めるんです、あんな君が大人やから言うんやで、君の病名は精巣がん、肺とお腹にも転移をしている末期に近い状態、治療はこの後片側の精巣を摘出する、その後抗がん剤治療やる、期間は未定や、抗がん剤治療は副作用があって君も知ってるかもしれんけど髪の毛は抜けるし吐き気も強い、体の免疫は落ちてその時に肺炎になったりしたら重症化する、命もやばいかもしれん、残った片側の精巣は精子を作ることができるけども抗がん剤の影響でもう生殖機能もやられてしまう、つまりは君は子供はできん、じゃあ入院の日やけど、そんな感じだったんです。この時僕はがんという病名が自分の中に入ってこず、ただただポカーンとしてたんです、そしてなぜか小学生の頃にやってた少年野球のことを思い出してたんです。
少年野球、
少年野球には鬼コーチがいてですね、僕が一番嫌だったのがノックなんです、1対1で至近距離で打たれるノックっていうのがありまして、スパルタですね、それをいつやむかわからない、すごい速度でどんどんどんどん打ってくる、僕は子供ながらやめてくれ、早く終わってくれっていうのをその時思ってたんです、その頃の記憶がこうフラッシュバックしてきた気がしましたね、
こういつやむかもしれないこう千本ノックのように、次から次へとこうネガティブな情報がこう K 君を打ちのめすように伝えられるわけですよね、しかしその20歳の大学生だった青年が末期であるとか命がやばいとかいうことを医療者に率直に伝えられるわけですけれども、辛かったでしょうね。
後々インフォームドコンセントという言葉を知ることにはなるんですが、これは辛いんじゃないかなっていうふうには思いましたね。
怒涛のインフォームドコンセント、それぐらいの感じがしますね、で診察が終わった頃、当然家帰ると思うんですけれども、 どんな気持ちで？
そうですね、診察室を出て家にまで歩いて帰ったんですが、うん、徐々に考え始めることができたんです、
はい、
でもやっぱりがんという病名は自分とつながってこないんですよ、
うんうん、
受け入れられないというか、
うん、
で怖かったのが当時の僕にとってがんイコール死だったんです、
はい、
先生の言う通り本当にがんなら死なのかと、
うん、
僕は死んでしまうのかと、いやいやいやそんなわけない、がんなわけない、でもやっぱりもし仮に先生の言うがんだとしても治るから言ったんじゃないか、ポジティブな感情とネガティブな感情が交互に自分の中に入っては出て入っては出てしたんです、で思ったんです、
はい、
家に帰ったらちょっと一回ネットで調べてみようと、うん、はい、家に着いてすぐパソコンを立ち上げました。ヤフーの検索ワードに精巣腫瘍って入れてみたんです、思ったより引っかかったんで少しホッとしました、うん、あ、なんだ結構いるんやって、
うん、
一番上に出てきたホームページ、確か患者さんの闘病記だったと思うんですけども、はい、それをクリックすることにしたんです、
うん、
ページが出てくるまで2秒3秒短い時間だったんですけども、すっごく長く感じました、そしてページが出てくるまでの間僕は無意識に頼む頼む頼むってつぶやいてたんです、
うん、
ページが出てスクロールしていく中で一つのことに僕は気づきました、
はい、
そのブログ1年ぐらい更新されてなかったんですよ、
うん、
嫌な予感はしたんですが、一番新しい記事をクリックしました、
はい、
その方の奥さんと思われる方が書いた記事だったんですが、こんな風に書いてあったんです、主人は本当にこんなにたくさんの方々に支えてもらって本当に幸せ者だったと思います、僕はそこまで読んで右上のバッテンを押しました、
はい、
そしてそのままパソコンをシャットダウンしたんです、
うん、
初めて頭が真っ白になって目の前が真っ暗になるようなそんな感覚に陥りました、がんイコール死というイメージはやっぱり死だったんです、
はい、
ページが出てくるまでつぶやいてた頼む頼むという言葉はお願いだから生きててくださいっていう僕の願いでした、結果的にステージは3-2、両肺腹膜のリンパに転移している、つまりはまあ末期に近い状態でした、手術5回抗がん剤4クールという治療が待ってるわけです、
まさに厳しいという言い方しか思い浮かばないんですけれども、本当にこう厳しい状況で大変こう稽古には申し訳ない言い方ですけれども、希望を持てる材料というのがこの段階ではほとんどないですよね、で情報を得ようとして、でかえって暗転していくという感じなんですけれども、そこから K 君は生還して今このマイクの前にいるわけですよね、
はい、
じゃあちょっと休憩をして後半その部分をお聞きしていきたいと思います、
はい、
それでは広田 K 君のサバイバートーク後半なんですけれども、前半の時に怒涛のインフォームドコンセントっていうのがあって、希望を持てる材料がほとんどない中で治療が始まったということだったんですよね。何が K 君を支えてきましたか？
やっぱりですね、治療に向き合えたのは、家族の支えが大きかったんじゃないかなと思うんです、支えといっても、こうあからさまの励ましとかじゃないんですよ、こう当たり前にがんになった僕でも当たり前に接してくれたっていうのがすごく嬉しかったんです、だからなんとか今元気でいれるのもその時の家族の存在が大きかったんじゃないかなと思ってます、
こう普通に接してくれることがありがたかったと、いうことなんですよね。よくありますよね、患者さんが辛い思いとか不安を訴えてもこう大丈夫大丈夫みたいな、あれがかえって辛い時って経験もありましたか？
そうですね、多分そこが家族が一番気にしてたところなのかなと思います、過剰に僕を気遣うことで僕のプレッシャーになっているみたいな、で僕からすると逆にかわいそうっていう目で見られるのが一番怖かった部分があります、だから当たり前 っていうのがすごくほっとしたのかなというふうに思いますね。
それで、まあ、治療が一段落して大学にも復学されたわけですよね。
はい。
で、その K 君の今なんですけれども、よく MSW とか言われるメディカルソーシャルワーカー、もう少し分かりやすく言うと医療ソーシャルワーカーというお仕事をなさって、まあ、病院に勤務されているということなんですが、
はい、
この医療ソーシャルワーカーということについてちょっと簡単に教えてください。どんな仕事なのか。
簡単に言えば、病院の中で唯一の福祉職です。病気やこう障害を持った方でもその人らしい生き方ができるように支援する、そういった仕事ですね。
なるほどね。そして、思うんですけど、がんにならなかったらどうでしょう。この仕事についてましたかね。
いや、なかったですね。がんになった時、僕は経済学部だったんです。がん治療が落ち着いた頃には卒業の進路も考え出しました。まあ、とりあえず経済学部卒業まで頑張るとして、その先普通の企業に勤めるにはちょっともったいないかなと、というのも病気の経験を生かした仕事に就きたいっていうふうに考えてまして、社会福祉士という資格を取って医療ソーシャルワーカーになりました。
はい。で、結婚もされました。
そうですね。病気のこととか、病気になった僕のこととか、それらを受け入れてくれる相手に出会えたっていうのは本当にありがたいことだなというふうに思ってます。
まあ、それで私自身も、あの、K 君は精巣がんで、結婚とかそれから赤ちゃんを持つということは難しいのかなと、こう勝手に思い込んでいたようなところがあって反省もしてるんですけど、この春に赤ちゃんにも恵まれました。
はい。3月の16日に男の子の赤ちゃんが生まれました。
はい。
がんを告知された時、ドクターからは君には子供はできんっていうふうに言われました。その時の僕からすると、本当信じられない出来事が起きてます。まあ、まだ子供は奥さんの実家にいるので毎日は会えないんですけども、実はまだちょっと信じられない気持ちでいるっていうのも事実ですね。
まさにこう夢のような出来事というか、あの怒涛のインフォームドコンセント、あの治療の渦中にあった頃には想像もできなかったのかもしれません。だから、がん医療、がん治療ということに対する大きな可能性と希望の光というのを私も感じます。じゃあ、このサバイバートークの結びに、今この中堅世代、家庭や仕事のことを一生懸命やりながら治療に向き合っている人たちにメッセージをお願いします。
そうですね。がんを告知された時や治療を行ってた時、僕は1年後の自分、5年、10年後の自分を想像できなかったんですね。もしかすると想像することが怖かったのかもしれません。そこで遠くの自分を探すのではなくて、今目の前にあることを見つめて生きることにしたんです。
はい。
がん患者さんにとって1年における1日の感覚って365分の1なんかじゃなくて、1分の1の積み重ねが365になるんだと思ってます。大切に生きる、こう一日一日、きっといろんなことがあるでしょうけど、いつかそれを振り返った時、自分がそれまで歩んだ足跡はきっとかけがえのない財産になっている。僕はそう信じています。
ありがとうございました。番組パーソナリティ、廣田K君のサバイバートークでした。